今日の福音書には弁護者という言葉が出てまいります。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。これは父と子と聖霊の御名によってというその聖霊のことですね。聖霊のことをイエス様は弁護者あるいは弁護人というふうにお呼びになった。このことについて前に高田教会におられた晴れ咲く神父がこういうふうに説明していらっしゃいます。イエス様が聖霊を弁護者に例えたのは、この言葉が一番そばにいてその人を助けてくれるというそのような意味を持っている言葉だからです。自分の言うに言えない思い、誤解されて誰も理解してくれない、魔が差してやってしまったこと、取り返しのつかないさまざまな自分の罪、神の親心がそんな私の一番近くにあって、そんな私のために働いてくれていることを感謝します。ここでお分かりだと思うのですが、私は愛するっていうことは弁護人になることなんだということですね。よく時々私も言ったりあるいは聞いたりするわけですが、親が子供叱ったり上の人が下の人を注意したりするときによく出る言葉があります。あなたのことを思って言ってるんだから。私はこれは余計な一言だという気がするんですね。本当は自分の都合で言ってるんです。自分でそう思ってるからもうちょっと分からせたいと思ってしつこく言う。しかしそう言われた方本人は大概悔しがってるか、何も分かってないなっていう思いにとらわれるだけです。これは愛の立場に立っていない、自分中心の表現してるだけだからです。愛っていうのはイエス様がおっしゃるように弁護人になる。そうすると晴れ咲く神父の言葉をそのまま借りたら、自分の言うに言えない思い、それを察する、あるいは誤解されて誰も理解してくれないっていう状況にあるときに、そのことを察する、少なくとも何かあるなと思ってその人のそばに立つ。愛するっていうことはそういう意味で徹底的に弁護人になるっていうことですね。時々テレビやなんかで聞いたりするわけですが、オウムのあの麻原彰晃の弁護人たちが逆に恨まれたりしてますね。どうしてそんなことを弁護する。それが弁護人なんです。どんな国にも何か弁護すべきものがあるという、そういう立場でその人の側に立って受け止めて、そして取りなす、それが弁護人なんですね。しかもその弁護人である聖霊は常に私たちと共にいてくださる。私は毎年ペンテコステが近づいてくるときに賛美歌で聖霊よ下れ、聖霊よ来てくださいっていう、そういうふうな歌や祈りが多いのですが、あれは甚だしく誤解を招く一つの文学的表現だと考えてください。聖霊が下ったって何かざっと気がついてみんなが一様にキラキラと輝いたとき、それはちょうど雷が落ちたように何かが下ったんだっていう表現ですね。聖霊は私たちが呼ばないと来てくれない方ではなくて、いつでも私たちのそばにいてくださる。これを晴れ咲く神父の三位一体論は 面白いですね。聖霊のことを親心っていうふうに言うんです。神の親心。神の親心があったから私たちはこの地上に生を受けた。神の親心があるから私たちに常に共にいてくださる。ゆうべもいつものように書斎にこもって準備しておりましたら、いきなりうちの神さんの声が聞こえた。あら、あんたここへいたの？って言うんですね。また、チコの話なんですけれども、私の書斎は玄関の真向かいにあるんですね。玄関のところにチコが来て座ってるんです。時々そうなんです。私が書斎入ってるとそこにいる。それで私は常に中堅チコって言うんですけども、あ、そんなに、そばにいたいのか。あるいは、その後またもういいよつって、彼女のベッドに返した時にですね、もういいからねって言って戻したんですけれども、はっと彼女は気づいて、あ、私の務めがある、あのご主人のそばにいなきゃっていう、それでそばにしたのかなっていうふうに思うんですが、とにかくそういうのをこう思い起こしてみると、常にね、そばにいたいっていう思いがこちらに伝わってくるわけですね。これはね、とっても慰めですね。だから、聖霊っていうのは神の親心ですから、いつでも私たちのそばにいる。そして、私たちを動かしてくださる。私はそれを愛のコミュニケーターっていうふうに呼びます。愛を取り継いでくださる神様ご自身。神様が私たちに一番与えたいものは、名声とか富とかですね、成功じゃなくて、愛なんです。その愛が心に伝わるようにと思って、ご自身が一生懸命私たちのそばにいて、ほれ、ほれってこう、動かしていてくださる。私は、だから三位一体っていうふうに言うときに、とても行き届いた神様の愛っていうふうに言うんです。ね、お前たち愛し合えよ。天の高いところから命令しておられるだけじゃない。で、愛とはこういうものだぞって人となって示してくださった。それが、子なるキリストですね。そして、お手本示しただけじゃなくて、いつも私たちのうちに留まって、そして、ほら、ほらってこう、働きかけてくださってる。今日の使徒書の方でパウロが、霊の導きに従って歩みなさいと言ってます。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。そして、その肉の技は明らかです。19節。姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類です。随分ありますね。つまり私たち普段、あ、嫌だなと思うようなことは、大概肉の技なんだと。それに対して聖霊の結ぶ実は、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。霊の導きに従うっていうことは、具体的にはどうすることなのか。なんかね、いつでも電波が来るかなと思って一緒にこうお祈りして、心を澄ませてると精霊がピピッと来るっていう、なんかそういう感じがするのですが、私自身の体験の中から思うのは、気づいた通り、感じたままを行う、ということなんだ。その時が一番自分に素直になっている時です。で、素直になっている時は、精霊が私たちを支えやすいんです。ちょっと極端な話ですけども、これがたとえ悪いことであっても、素直に、でいいんですね。神様は悪いことを進めようとしてるっていうふうに、取っちゃいけないのですが、しかし、そういうことを旧約の表現では、その時に悪霊が誰それに望んだ、っていう言い方をするんですね。その悪霊も、神様のしもべです。神様の手にある。だから、 悪いことをしている時も神の手の中にあるっていうことを忘れたよ。神様もそういう意味では変な言い方ですが、共犯者です。だけど、それはその後で必ずちゃんと神様が落としどころを用意してくださる。だから、その素直に感じたままで動いた時に起こる結果に対しては、また素直に受け止めることができる。ですね。この、もしも人が怒ったら、あら、ごめんなさいって素直に言えるんです。こっちが膨れたりする必要はないんです。何を人の善を。こちらが何か良かれと思ってやることっていうのは、やっぱこっち中心なんです。しかし、感じたままっていうのは、考えないで自然に手が出たりとか、足が出たり、言葉が出たり。そしたら、その感じ方がちょっと間違うことがあります。私たちは限界を持ってますから。だから、その素直に出した言葉が人を怒らせたりするんだったら、その人を責めるんじゃなくて、自分の感じ方を責めるしかない。感じ方を責めるっていうときは、これ仕方ないんです。自分自身がそれなんだから。だから、誰も責める必要はない。そう感じてしまったのだから、言い訳はいらない。だから、ごめんなさいって言うしかない。逆に、素直に動いて何か言ったりしたりしたことが、とっても人に喜ばれたら、今度は素直に一緒に、おー、よかったって喜べる。ですね。これが、ちょっと考えて恩を着せようと思って、これは私に身についてる癖なんですけども、ね、そういうふうにしてやると、人が、そういう時は必ずまた義理で俺を言うわけです。ありがとうございました。とかっていうふうに言われると、いや、まあ、ちょっとどうかな、と思って、とかね。なんか、こっちもありがとうって言われたら弁解するんですよ。ああ、よかったね、って言う前に、いや、大したもんじゃないですよ、とか。あれは、いや、余りもんでしたから、とかね。なんとか、って言うしかない。つまり、それは恩を着せてるっていうこと。だから、もうそれはすでに報いを受けてるっていうふうに考えた方がいい。ね。しかも、恩を着せる親切っていうのはしつこいですよ。一週間経ってからまた聞いたりする。この間のあれどう?とかみたいなこと言ったりしてね。そうしてその言われた人がうっかりしたっていう。あれ、とっても役に立ってますよ。とかってオーバーに言わざるを得ない。ね。これが、肉の技です。ね。しかし、霊の技っていうのは素直にしたときに、自分の計算以外のことが起こってくる。それを私は、招かれた羊にも書いておいたんですけれども、ね、弁護人イエスっていうのを痛感した出来事が、牧師になって5年目ぐらいのときに説教が全くできなくて浮かばなくて、で、とうとう、説教が今日はできませんって、礼拝で謝ろうと思って出ていく前に、神様にお詫びしなきゃと思ってお祈りしたら、ゲッセマネの祈りの時のイエス様の声が聞こえた。心は熱しているが、肉体が弱いのだ。その時、びったり弁護人のイエスを感じました。そんなに言われると恥ずかしくてしょうがないんですね。そんなことありません。ただ怠けただけですって言うしかないんだけれども、わかったわかった。気持ちはあったけど体が言うこと聞かなかったんだよなって言いながらご自分で十字架にかかっていってくださる。その時にちみちみと、ああそうだイエス様って弁護人なんだ、愛するっていうことはこういうことなのかって分かって、そしてそれから私は少し人の見方が変わったと思います。弁護人になるっていうことが大事なんだっていうことがやっと体で分かった。今日、私たちに、この弁護人に押し出されてここへ来ました。そして、この礼拝に預かって、そしてたっぷり礼の賜物を今いただいています。そして今週の歩みも、弁護人が私たちと共にいて、導いてくださいます。だから、それぞれにみんな取り返しようのない癖がついてますから、失敗は全部その身についた癖がやるんですよ。だからこれはもうしょうがないなって受け止めるしかないんです。それが私なんだからね。 だけどそれを受け止めてると今度は逆にしみじみとありがたいなあ、よかったなあっていうことがまたじわっと溢れてくると思います。どうぞまたそういう思いで来週も一緒にこの礼拝に預かりたいというふうに願っています。祈りましょう。天のお父様、今日もお招きくださってありがとうございました。そして私たちのうちにいつも弁護人である聖霊が宿っていてくださるのに、自分でああでもないこうでもないと考えたり思い煩ったり先を勝手に予測したりたじろぎがちでございます。しかしあなたがいつも私たちのうちに入って、そして必ず最後つじつま合わせて良いようにしてくださいますから、思い煩いから解き放たれてあなたがくださる愛、平和、喜び、感謝をこの週も味わっていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。